おはようございます。だいぶ暑くなってきました。健康にも気をつけていきたいと思います。今日はヒゼキヤの祈りということで、お話ししていきたいと思います。このことを今日のところからですね、お祈りっていうのはどういうものなのかなっていうことをも考えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝をいたします。また今御言葉から、御言葉を開いています。今日は特にヒゼキヤの祈りということを通して、祈りというものをもう一度考えてみたいと思います。どうぞ私たち一人一人が主に祈るものとしてどのように祈るべきなのか、そういうことも本当によく考えることができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、ヒゼキヤの祈りなんですね。で、今ヒゼキヤ王は、ヒゼキヤというユダヤの王様が治めるユダヤはアッシリアという非常に巨大な国によって、攻められているわけです。で、そういう攻められている中で、ヒゼキヤがどうしたかっていうことですよね。で、私たちもいろいろな問題があるときにやはり祈ります。祈りを持って神様にこう祈りを聞いてもらいたい、私の願いを聞いてもらいたいと思っております。でも、その今日の祈りをとヒゼキヤの祈りを通してですね、もう一度祈りってどういうものなのかなっていうことを考えていきたいと思います。で、まず37章の1節にですね、ヒゼキヤはこれを聞くと衣を引き裂き、荒布を身にまとって主の宮に入ったとあります。で、これを聞くととありますけども、これって何かっていうと、先週やりましたアッシリアの将軍ですね、まあ高い地位にある人なんですけれども、ラブシャケという人が、エルサレムの住民に向かっていろんなことを言うわけですね。で、これ以上いくら戦っても無理なんだっていうことを言うわけですね。で、アッシリアの一つの政策として、もういっぺんにですね、軍隊を差し入れて攻め込むんではなくて、周りの町を滅ぼしてエルサレムを囲んで、そしていろんなことを言うわけです。そして彼らにですね、戦うのをもう諦めさせて、勝とうとしていくわけですね。それでいろんなことを言っていくわけです。で、先週の結論としては、そういうことにいろいろ言われたことに対してヒゼキヤはどうしたかというと、民にですね、一言も答えるなと言ってます。何も答えるな、彼らの言う言葉に答えるなと言ってます。で、彼らはその通り答えなかったわけですね。で、先週も言いましたように、エヴァがね、罪を犯したのは何かっていうと、やはりサタンの誘惑の声に乗って答えていって、そこから誘惑されていったということがあります。で、私たちはそういう誘惑の言葉には答えずに、誰に答えるべきかということなんだと思います。で、それがですね、ヒゼキヤは一節にありますように、この言われた言葉に対して自分で答えるのではなくて、まず神様のところに行ったということであります。で、彼はただ死の宮に行ったじゃなくて、だけではなくて、衣を引き裂き、荒布をまとって行きます、ね、衣を引き裂き、荒布を身にまとって死の宮に入ったとあります。で、これはですね、この悲しみと悔い改めを表す表現です。で、衣を引き裂いて荒布を身にまとう、荒布っていうのは喪に服するときに着たものなんですね。悲しみと悔い改めを表すものです。つまり自分は全く価値のないものだというですね、自分をそういうふうにこう謙虚さを表すものであります。で、ヒゼキヤは主の宮に入っていくわけですね。で、今日のところはですね、そうやって、ヒゼキヤはまず主に祈ります。で、まあ、それは具体的に言うと、自分の高官たちを、家来たちをイザヤのもとに使わせていきます。で、それに対して 6節からイザヤの答えがあります。そして今度は15節言いますと、ヒゼキヤが主に祈ります。そして、21節にはイザヤがですね、主の言葉を告げていくという、そういうことになっています。ですから祈りというのは神様に祈る、神様の答えがある、また神様に祈る、またその答えがあるというですね、そういう、ここはそういう流れがあります。で、まずヒゼキヤはですね、自分自身を全部こう神様に表しているわけですよ。で、3節に、彼らというのはヒゼキヤから使わされた人たちですね。イザヤに言った、ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのに、それを生み出す力がないからです、と彼らは言ってます。こういう表現というのはユダヤ的なんですね。この表現というのは、子供が生まれようとしているのに、それを生み出す力がないとヒゼキヤは自分のことを言ってるわけです。子供が生まれる時の痛みっていうのは、まあね、産んだお母さんしかわからないと思いますけれども、赤ちゃんが出てくる時の直前の痛みが最高潮なんだそうです。で、生み出す力がないっていうことは、その生み出す時の苦しみがずっと続くっていうことなんです。それほどの苦しみがずっと今続いているっていうことなんですね。力がないっていうのは、生み出す力がない、私にはその力がないんだということは、ヒゼキヤはアッシリアが攻めた時に多分エジプトに頼るんですよ。そして捧げ物をアッシリアに持っていくんですよ。それでもダメなんですね。何をしてもダメなんだ。自分はいろんなことしたけれども、結局何もできなかった。それが生み出す力がないということです。私には何の力もないんだ。だから神様の前に、私はもう何もできないんです、何もすることがしても全然ダメなんです、私は本当に力のない、何もないものなんです、ということをここであからさまに言っているわけです ね。そして、6節、で、ラブシャケがですね、行った時に、6節に、おそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アッシリアの王が、生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はお聞きになったその言葉を咎められます。あなたはまだいる残りの者のために祈りの声を上げてください。神様、あなたはラブシャケが言った言葉を聞いてますよね。聞いてるはずです。で、彼は何をそしったか、あなた自身ですって言うんです。神様をそしってるんです。主をそしってるんです。私をそしってますけれども、でもあなたをそしってるんです。あなたはその言葉を聞いているはずです。と言ってるわけですね。で、やはり私たちもそうなんですけども、いろんなことを人から言われるときに、私のことっていうよりも、お前が信じてる神はどうなんだって言われるときがあります。だからその、そしりっていうのは、私に向けられてるけども、本当は私が信じてる神様に向かってそしっている。ということを、ヒゼキヤは訴えていくわけですね。で、ただですね、ヒゼキヤは、あなたの神主はお聞きになったその言葉を咎められます。もう神様は聞いているだけじゃなくて、それに答えてくださる方です、ということも言っていくわけですね。で、ヒゼキヤはやはり主に祈っているわけですけども、主に信頼しているわけです。信頼していないと祈れないわけですね。 で、やはり主に信頼しているからこそ祈っているわけです。で、ご自分の民を憐れんでくださることを知っているわけです。確かに民は神様の前に偶像崇拝を行い罪を犯しています。でも神様っていうのはどういうお方かっていうと、主は怒るのに遅く恵み豊かであり咎と背きを許すという、そういう方であるということを知ってたわけですね。で、それに対して今度、それを聞いたイザヤはですね、主の言葉としてこの言葉を言います。まず6節、6節に、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう言われる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を罵ったあの言葉を恐れるなと言ってます。これは神様の答えなんですよ。恐れるなっていう言葉が出てきます。で、何を恐れるなか、恐れるなと言ってるかというと、言葉なんです。で、実際ラブシャケはエルサレムを攻撃しているわけではないんです。攻撃しているわけではなくて、言葉を浴びせていくんです。お前が信じてる神なんてどうなんだ。で、ラブシャケがですね、言った言葉っていうのを見ていきますとですね、まず一つは、この神様っていうのは、ちょっと36章になりますけれどもね、その神様が私に攻め上れと言ったんだとかね、で、私たちがどれほど足りが強いか、他の神々は誰も私たちのことを助けてくれなかったじゃないか、だったらお前の神を助けてくれないとかですね、いろんな言葉をこう言ってくるわけです。で、ヒゼキヤに対してですね、もうこれ以上戦っても無理なんだから早く諦めろ、そしてお前たちが諦めたらもっといい土地を与えてあげるよとかね、そういう言葉を言ってくるわけですよ。で、その言葉に対して神様が言ったのは、その言葉を恐れるなっていうことです。で、私たちって意外と言葉を恐れるものなんですよですね。私たちって人から言われた言葉っていうものっていうのはすごくやはり恐れます。たかが言葉と思いますけど、言葉には力があります。ヤコブの3章の5節と6節を読んでいきますとですね、ヤコブの3章5節と6節、分かんない方こちらを見られたらいいと思います。で、ヤコブの3章5節と6節ですね。同じように下も小さな器官ですが、大きなことを言って自慢します。見なさい、あのように小さな火があのように大きな森を燃やします。下は火です。不義の世界です。下は私たちの諸器官の中にあって、体全体を怪我し、人生の車輪を燃やして、ゲヘナの火によって焼かれます、という言葉があるんですね。で、ここにあるようにですね、舌は小さな器官、小さいんですけども、でも火のような力があるというふうに言っております。言葉っていうのはそれだけの力があります。ヒゼキヤにしてもですね、ただ言われているだけだから攻撃してこないんだから何もそれ必要ないんじゃないかと思いますけども、言葉は本当に力があります、ね、だから言葉というもので人は殺せるんですよね。以前ね、こういう話を聞いたことがあるんですけど、戦争中に、ドイツのナチスがアウシュビッツのようのみたいにね、捕虜収容所がの中で一人の人にね、見えないに後ろからなんですよ。後ろから、お前に今から、毒を注射する。毒を入れる。それを入れたら死ぬぞっていうね、ことで、入れてないんですよ。何にもしてないんです。 何もしてないんです。ただ毎日毎日後ろから見えないところでお前の中に毒を入れるぞ、ほら毒が入ったぞということをずっと言ってたんです。その人死んだそうです。それで言葉っていうのは私たちの中に入って、その言葉によって人は死ぬほどにやっぱ苦しむんですよ、ね、言葉っていうものの恐ろしさっていうのをやはり私たちは知る必要があるかなと思います。ですから教会の中でも言葉遣いには気をつけましょうっていうことがありますけれども、やはり言ってることはいいこと、正しいことを言ったとしても言い方によってはその言葉に傷つくっていう人が多いわけですね。ですから言葉遣いっていうものを私たちは本当に気をつけていかないと、人と話すときにたとえ正しくても相手のことを、なんか罵るというか相手の欠点をこうそのまま言っていくっていうことは相手を殺すことになっていきます。ですから特に教会の中ではね、言葉遣いっていうのはすごく大切であるってことですね。人を殺す言葉遣いじゃなくて人を生かす言葉遣いが大切なんだなと思います。言葉っていうのはやっぱり力があるんですね。だからヒゼキヤは言葉を恐れたんです。言ってきた言葉を恐れたんです。敵兵が登ってきたわけではないんですよ。敵兵が弓矢を追いかけてきたわけではないんですよ。言葉なんですよ、お前たちはっていう。でもその言葉はすごく恐れたんです。言葉っていうものは聖書も言ってるように言葉はね本当に火のような力があります。ですから私たちは私たちの中に火のような力を私たちは持っているんだ。で、それは誰でも使うことができるんですよ。だから誰でもその言葉によって人を殺すことはできるんです。その人をこう攻撃することは誰でもできるわけです。だからこそ気をつけて使わないといけない。私たちの言葉遣い、言ってる言葉っていうことは本当に気をつけなければいけないんだと思うんですね。で、イザヤがですね、主の言葉として言っているのはアッシリアを、その言葉を恐れてはならない。そしてまた6節にですね、アッシリアの王の若い者たちがと言ってます。若い者たちがっていう言葉で言うんですね。で、若い者たちってどういう者たちなのかっていうと、一つは経験がない。ですからここで言ってる言葉はいい意味で言ってるわけではないんです。ある意味この若い者たちっていうことでまだ本当に経験がない、未熟な、そしてまた力のない、こういうアッシリアの王を恐れるなと言ってるんですね。ですからヒゼキヤにしてみたらアッシリアというのは非常に巨大な国であって恐れる対象だったんですよ。でも神様からしてみたら恐れる対象ではない、あんな若造っていうような感じなんですよ。あんな若造の言ってる言葉なんて恐れる必要ないぞって言ってるわけですね。そして神様はヒゼキヤに対してちゃんと約束されます。それが7節。今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒すという約束を与えるわけですね。で、つまり何を言ってるか、私が動き出すって言ってるんです。私がこのことのために私が動き出す、私が立ち上がると言ってるんですよ。だから私たちの祈りっていうのはこの問題を神様どうかしてください、あの人どうかしてください、この場面をどうかしてくださいっていうよりも、主よあなたが立ち上がってください、主よあなたが動いてください、あなたが私たちのために働いてくださいという祈りですよね。だから主はそれに応えて主が立ち上がるんです。主が動き出すんです。そして私はこうするという約束をしていかれるわけですね。で、実はその通りになっていきます。そしてすぐに主が動き出したことによって9節に、王はクシュのティルハカについて 彼があなたと戦うために出てきているとの知らせを聞いたんです。一つの噂をが聞きます、まあ、それが彼のうちに霊を送る、その噂がアッシリアの方が聞いたということなんですね。で、何かっていうと、ここにクシュの王ティルハカってありますけども、クシュっていうのはエチオピアです。エチオピアっていうのはエジプトに下にある国です。で、エジプトが攻め込んできたっていうんじゃなくて、これはエジプトが攻め込んできたっていうんです。つまり、エチオピアのクシュという王様がエジプトを攻めて、エジプトを占領して、この人がエジプトの王になったってことなんですよ。で、それが攻め込んできたってことなんですよ。で、人数的に言うならば、勢力的に言うならば、アッシリアの方が大きいです。エジプトの方が小さいんですね。でもですね、どんな小さい国であろうと、自分たちよりも弱くても、攻め込んできた、攻めてくるっていう噂は、アッシリアの王を動揺させていくんです。で、アッシリアは言葉によってユダヤを、エルサレムの町のヒゼキヤを動揺させようとしましたが、今度はアッシリアの王が神様の送られた噂を聞いて動揺してるんです。だから神様の力っていうのは、あんな言葉を恐れなくてもいい、私が立ち上がる、そして噂を流す、これが神様の働きなんです。で、それでアッシリアは動揺するんです。ああ、敵が来てる、どうしよう。で、動揺して今度は何をしたかっていうと、エチオピアが南から攻めてくるわけですね。それに向かわないといけない。じゃあまずエルサレムも攻めている、エジプトにも向かわないといけない、これは大変だということになって、エルサレムの方を早くこのエルサレムを滅ぼして、エジプトに向かえるように、早くこのエルサレムを滅ぼさないといけないと思ってしまうわけです。そういう心を彼に送るんですよ。だから神様っていうのは、そのね、天使が現れてわっと戦ったというよりも、彼らの心っていうものを動揺させて、間違った方向に向かわせていっていくわけですね。で、彼は焦って、今度は10節にユダのヒゼキヤに、あ、そうですね、9節の後半に、アッシリアの王はそれを聞くと使者たちをヒゼキヤに送っていった。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ、お前が信頼するお前の神に騙されてはいけないという言葉を言っていくわけですね。36章で言ってたものと全然違ってくるんです。今度は全然違ってきます。そこに彼の焦りっていうのが出てきます。まず第一番に、アッシリアの言葉っていうのは10節から、13節なんですよ。短いんです。もう短く簡潔に言っていくんですね。そして36章の8節には、さあ今私の主君アッシリアの賭けをしないか、もしお前の方で乗り手を揃えることができるのならお前に2000頭の馬を与えようとかですね、そういうあざけった言葉を言ったりとかですね、36章の16節から19節にあるようにですね、もしねお前が降伏したらもっとこういう意図地を与えるぞとかですね、いろいろそういう言ってる言葉に余裕があったんですよ。余裕がすごくあったんですね。ところが今はどうなったかというと、もうそういう余裕は全くなくなってくるんですよ。で、ヒゼキヤに直接語りかけて、ついには10節にお前が信頼するお前の神に騙されてはいけないって言うんですね。それまでは敵を本当に強めてくるんですよね。それまでは主が私にこの国に攻めのおってこれを滅ぼせと言われたのだ、主が私に言ったんじゃないか、主が私にこの町を滅ぼせと言ったんだぞとかですね、主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのかとかですね、そう言ってたのが、もうお前が信頼するお前の神に騙されてはいけない、この神に騙されてはいけない、この神はお前を救い出すことなんかできないぞっていう、そういうふうにこう焦った気持ちで言ってるわけです。 ですから神様の働きっていうのは、私たちがこう恐れている、恐れている、こんなに巨大な国なんだ、でも神様にかかるならば彼らを動揺させることなんて簡単なんですね。彼らをこのように動揺させていきます。そしてですね、15節から、そのアッシリアの王が使いを送って、また手紙を使ってヒゼキヤをまた脅迫してきた、そのことに対してですね、15節、ヒゼキヤ自身が今度は主に祈ってきますね。ヒゼキヤが主に祈ります。で、このヒゼキヤの祈りですね、ここがですね、今日のやっぱり一番の中心になると思います。ヒゼキヤはどのように祈ったかということだと思います。で、まず15節に、16節ですね、ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。彼の祈りっていうものを参考にしていくならばですね、まず何を祈っているか、神様を礼拝しているってことです。神様ってどういう方かってことを認めているってことです。私たちがお祈りするときに、神様、今これがあります、この問題があります、これどうかしてください、この人との関係どうかしてください、仕事かどうのっていうですね、すぐに問題を持っていきたがるじゃなくて、お祈りっていうのはまず神様を認めていく、神様を礼拝する、主よあなたはっていうですね。どうしても私たちの心っていうのはいろんな問題にも向いてますから、それをとにかくどうかしてほしいっていうことをどうしてもこう祈ろうとします。でも祈りの一番は最初は何か、主よあなたは誠の神でおられますっていう、神を礼拝するその心っていうのがすごく大切なんだと思います。ケルビムの上に座しておられる主よって言ってるんですね。ケルビムっていうのは見つかりですけれども複数です。単数で言ったらケルブです。ですからケルビムっていうその複数の見つかりがいるわけですね。で、彼らの働きっていうのを聖書で見ていくと、まずエデンの園を追放されたアダムとエバがまたエデンの園に戻って命の木を食べないようにそれを守った。そしてまた幕屋においては垂れ幕にケルビムが織り出されています。垂れ幕っていうのは聖女と非聖女を分けるものですね。そこに織り出されているってことは、これ以上近づいてはいけないって言ってるんですね。主の聖なる場所にこれ以上近づいてはいけない。そしてまたその非聖女の中にある契約の箱の蓋の上にケルビムの像がこう羽を伸ばして、二人のケルビムが、ケルブがね、こう羽を伸ばして箱の上に作られているわけです。ですからそういうところを通してケルビムの働きっていうのは本当に主と共にいて主を礼拝する、主の特に契約の幕屋の中にいるケルビムっていうことを考えたときに、礼拝に関している、礼拝に関係している見つかりということが言えると思います。ですから本当に主の全てのね、支配されている神の神を守る、また礼拝している、しかもその上にっていうことは、その上に存在するあなたはそういう神様ですということですね。そしてまた、万軍の主であり、ただあなただけが地のすべての王国の神ですと言ってます。ただあなただけがと言ってるんですね。で、これはこの後に出てきます、17節からの、18節ですね。主よ、アッシリアの王たちがすべての国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手の技、木や石に過ぎなかったので、彼らはこれを滅ぼすことができたのです、ということをヒゼキヤは言っています。偶像とは何かと言ってるんですよ。彼は偶像とは何か、木や石で作られたものであって、 こんな偶像だからアッシリアは滅ぼすことができたんだ。でもあなたは違います、あなたは違いますということをこうヒゼキヤは言ってるわけです。だから彼はただ助けてくださいと言ってるんではないんです。ちゃんと分析してるんですね。ちゃんと物事を分析しています。なぜこの国々は負けたか。アッシリアがですね、彼らを言ってるとこ、攻めていく中には、どの国の神々が私を救い出したか。どの国の神々も私たちアッシリアを救い出すことできなかったじゃないか。ということを傲慢に言います。それに対してヒゼキヤは、それは木や石で作った偶像だから、彼らが滅ぼされるのは当然ですって言ってるんです。でもあなたは違うって言ってるんですね。だからただヒゼキヤは祈るときにただ助けてください、助けてくださいではなくて、ある意味理路整然と言ってるんですよ。誠の神、あなたは誠の神様だから、私を救うことができますよって言ってます。で、ヒゼキヤがですね、特に私たちが本当に注意しなければいけないのがですね、20節です。20節。私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょうっていう。これがある意味ヒゼキヤの祈りの目的です。私たちの祈りの目的って何でしょうか。私が助けられること、私が幸せになること、私の願いが聞き入れられること、これが私たちの祈りの答えだと思ってます。でもそうではないんですね。ヒゼキヤはそう祈ってますね。ヒゼキヤの祈りの目的は何か、この言葉なんですよ。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょう。あなたの皆が全ての人に知られるとヒゼキヤは言ってるわけですね。だから私たちは、私たちの祈りの目的は何だろう。確かに私の今のこの非常に困った問題が解決されること、でもそこでとどまってはいけないんですね。その祈りが聞かれることによって、どうか他の人々に対してあなたのことを本当に証しできますように、このことを通して全ての人が、私の周りの人がイエス様を知ることができますようにというのが祈りの目的にあるわけです、ね、そうでないと私たちはただ祈り、私の願いが聞いてくれるだけの神だったならば、私と神を比べたら私が上になるわけですよ。神は私の祈りを聞いてくれる道具に過ぎなくなってくるわけです。私と神様どっちが上かだ、神様が上なんですよ。だから私たちの祈りも神の栄光が現れるために、聖書は私たちが飲むにも食べるにも神の栄光が表されますようにと言っています、ね、だから祈りが聞かれないと言っては神様を恨んだり神様を疑ったりするわけですね。そういう弱い信仰ではなくて、どんなに祈りが聞かれなくても、祈りが聞かれても、それは全て主の御心であり、全ての目的がこれらのことが通してただあなたを皆が知ることができますようにという、本当にそこに行かないと私の祈りが聞かれた聞かれないで神様を判断してしまうわけですね。私の祈りが聞かれた、だから神様素晴らしい、祈り聞かれない、神様本当にいるんだろうかっていう、本当にそういう弱い信仰になってしまいます。そうではないですよね。そして今度は21節からイザヤがヒゼキヤに神様の言葉を伝えます。そしてですね、その中で21節言いますと、諸女である娘シオンは、まあ、エルサレムのことですね。お前を蔑み、お前っていうのはアッシリアですね。お前をあざける、娘エルサレムはお前の後ろで頭を振る、まあ、このようにですね、エルサレムの方がアッシリアをですね、こう蔑んだり侮る、あざける立場になっていくんだって言ってるんですよ。そして23節は、お前というのはアッシリアですね、誰をそしり、誰を罵ったのか、誰に向かって声を上げ高慢の目を上げたのか、イスラエルの聖なる者に対してだと言ってます。そして神様はアッシリアがですね、いろんなこと、確かにいろんな勝利はしたけれども、でもそれは 26節、お前は聞かなかったのか、遠い昔に私がそれをなし、大昔に私がそれを計画し、今それを果たしたこと。全部神様は知っておられることで、神様が計画されていることだっていうことです。アッシリアっていうのは何か、神の用いられる道具に過ぎないっていうことなんですよ。罪を犯すユダヤを戒めるために使わされた道具に過ぎない。それなのにお前は傲慢になっている。ということを言っているわけですね。そして、29節には、お前が私に向かって生きり立ち、お前の安逸が私の耳に届いたので、私はお前の鼻に鍵は、ごめんなさい、ちょっと読めない。靴輪をはめ、お前を元来た道に引き戻す。動物をね、この鼻のところにこう、牛なんかつけてるじゃないですか。あれで引っ張って、こっちに来いってこう引っ張っていきますね。同じように神様はアッシリアにそのようにしてお前を引き戻していくという予言をしていくわけですね。そしてエルサレムに対して30節、あなたへの印はこうである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目はそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。荒らされているわけです。今、ユダの地は、アッシリアによって。だから最初は落ち穂を拾うというですね、まあそういう程度だけど、3年目になったら、いよいよ自分で種をまいて、自分で刈り取る、そのようなものになりますよってことを言う。もう、あなた方はそのように、また元のようになりますよ、ということを言っているわけです。そして、31節には、ユダの家の逃れのもの、残されたものは、下に根を張り上に実を結ぶ、増え広がっていくということです。今荒らされたけども、彼らはまた残された者たちによって増え広がっていきますよという約束をしてるんですね。で、33節から、それゆえアッシリアの王について主はこう言われる。いわゆる一つの結論ですね。彼はこの都に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻め取ることもない。エルサレムの町はアッシリアによって攻められることは一切ないって言ってるんですよ。彼は元来た道を引き返し、この都には入れない、入ることができない。私はこの都を守ってこれを救うという祈りの答えをしていきます。それは何のためか、その目的が次にあります。私のために、私のしもべダビデのためにと言っています。なぜアッシリアをそうやって、彼らを攻撃するのか。私のため、私のしもべダビデのため、これは何を言っているんでしょう。私のためっていうことは、全てが主の栄光のためであるっていうことです。主の栄光のために私は祈りを聞くっていうことです。そしてもう一つは、私のしもべダビデのためにとあります。私のしもべダビデのためにというのは何かというと、ダビデに対して神様が何を約束されたかというと、あなたの家をですね、彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てるという約束をしているんです。これは第2サムエル記の7章の13節ですね。というふうな約束をしたわけです。で、ダビデの家を、この家を建てるということは、ヒゼキヤが死んだら、エルサレムの王国が滅亡したら、そこで終わってしまうんですね。そしたら神様の約束はなされないということになります。神様は一度された約束を永遠に成就されます。ですから、ダビデの家にということは、ダビデにされた約束の家に、私はこのエルサレムを守るんだ、ヒゼキヤを守るんだっていうことです。でも、エルサレムはね、バビロンによって滅ぼされていきます。じゃあ、王国は滅びたのか、神様の約束は成就しなかったのか、そうじゃなくて、そこからずっとマタイの一章に出てくる系図が出てくるわけです。王国は滅びても、国は滅びても、家系は残っていて、そして誰が生まれてくるか、イエス様がそこから生まれてくるわけです。イエス様によってダビデの家は永遠に立っているわけですね。そして36節に、いよいよ神様がですね、アッシリアを やっつけてきますね。アッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺したんです。主の使いが出ていって、人々が朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていたとあります。これ歴史的にはどうなんでしょう。実はね、これ歴史書にあるんです。で、どういうことかっていうとですね、エジプトと戦ってエジプトの国境まで行った時に、ヘロドトスっていう人が書いてるんですけどね、一夜のうちに多分ペストによってだと思いますけども、これくらいの数の人が死んだという記録があるんですね。だから疫病が起こったんです。アッシリアの陣営の中に疫病が起こって、一晩でそれだけの人が死んだという記録があるんです。ですからね、これ聖書の中のお話だじゃなくて、聖書の話は全部事実です。実はこういうこともちゃんとあるんですね。で、これも記録されております。で、その後ですね、アッシリアのセンナケリブは2年目自分の国に帰っていきます。で、38節、彼は自分の神ニスロクの神殿で拝んでいた時、その息子たちアデラメレクとサルエツェルによって殺されていきます。これはですね、このエルサレム包囲して逃げ帰った後、まだ20年ぐらいあるんですよ。その後殺されていきます。でもこれはちゃんと史実として残されているわけですね。ですから私たち今日はですね、特に祈りということにおいて見てきました。で、やはり祈りというのは神様はこのように具体的に答えてくださっているわけですけれども、やはり私たち大切なのは、特にですね、大切なのは祈りは何のためにするかっていうですね。自分が祈りっていうのは、この世の祈りはね、自分の願いが聞き入れられるためです。商売繁盛、家内安全、とかね、いろんなことがあります。これが叶えられる、そして叶えてくれる神が一番いい神だ。この神は全然祈ってるけど何にも聞いてくれないとかね、世の中の神様ってのはそういう存在です。でも私たちの神様に対する祈りっていうの、目的何か、神の皆が崇められるようにっていうことです。ですね。この祈りが聞かれることによって、それで主を信じる人が起こされるように、神の栄光が表されるように。そしてなぜ神様は私の祈りを聞いてくださるのか、約束のゆえです。主が約束してくださったゆえです。私たちを祝福すると言われたその約束のゆえです。それゆえに聞いてくださるわけですね。本当はですよ、聞いてくださらないんです、罪の中にいるならば。でも罪許されて私たちが神のことされたということは、神様は私の祈りにちゃんと耳を傾けてくれる。私たちが祈る前から私たちの心配をしてくださる。物事が何が必要かも全部知ってくださっている。そして全てのね、私たちに益となるように神様は働いてくださる。でもそのゆえに、私たちが祈れば何でも聞いてくれるというわけではありません。やはりそこには神の栄光を汚すような祈りは聞かれませんですね。そして罪のゆえに祈りも聞かれません。ただ神の栄光のため、神の御名が崇められるように、その祈りが聞かれるということを私たちは覚えていきたいと思います。そしてまた、祈りはすぐには聞かれないということですね。やはりここでヒゼキヤはずっと苦しんでいるわけです。この苦しみがやっぱり長く続いて、でも何のために長くそういう苦しみが続くかっていうと、最初あったようにですね、ヒゼキヤが自分の苦しみをこう言ってきます。もう彼はね、何もできないんです。エジプトに頼んだ、お金を送った、それでもダメ、本当に神様しかいないんだっていうことを教えるために、そういう苦しみがあるんだと思います。ですから私たちは、私の中で神様に向かってるけれども、どうしてもやっぱり自分の中にもっとこう人間的なものがあるならば、神様はある意味それを削ぎ落とされるっていうこともあるんだと思います。ですから主は絶対祈りは聞かれます。でもいつどのようにっていうのは、主の御心のようにということを私たちは覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。